皆さんこんにちは。このポッドキャストでは海外で日本市場を育てる、あるいは日本でインターナショナルパーソンを育てる方法をお話ししています。私自身は自分が学生だった時に半分以上、半分くらいをヨーロッパとアメリカで過ごして、社会人になってからも、日本とかアメリカ、アジア、ヨーロッパといろいろな国で働いて、ここ10年間はヨーロッパにて引き続き、投資の仕事をしてるんですけども、それを続けながら9歳と5歳の子を育てています。で、実は今、長らく日本を出ていたので、今年中にぜひ日本に家族ごと引っ越したいなと思っているんで、今回出張で日本に1週間ほど行ってきたんですけども、ちょっと下見という感じの出張で行ってきました。で、今日のポッドキャストはちょうど帰ってきたんですけども、その時の出張の様子からやっぱりヨーロッパと日本ではカルチャー違うなと思うところや、いろいろ思った愉快な点をちょっとご紹介したいと思います。今回は8日間の旅だったんですけども、一人出張ということで結構珍しく、というか子供が生まれてから初めて1週間以上の出張に行ってきたので、やっぱり一人で1週間以上離れるとなんて生活が楽なんだろう、何をするにも路地とか、毎日こう自分のことだけ考えてればいいっていうのがすごくもう自分勝手にできて、とっても動きやすかったなというのがあったんですけども、日曜日の朝6時のフライトでスウェーデンを出て、今回カルチャーの比較というところでまず飛行機に乗って、でこれはスウェーデンからドイツ経由で行ったので欧州内の飛行機ですけども、ちょっとどんな人が乗ってるのかなというふうに見ると、やっぱりビジネスクラスで誰が乗ってるかみたいなのを見たら、女性7人男性8人で、みんな白人系のスウェーデン人だったんですけども、ここで日本に行くとなると必ずいつも思うところがこのジェンダーバランスのところなので、さすがスウェーデンだなと思いながら、で今回は全てルフトハンザだったので、いつもアナの飛行機に乗った瞬間にすごく懐かしいアナの音楽が流れて、もうお帰りなさいみたいな感じで泣けるような雰囲気なんですけども、普通に淡々とルフトハンザで、羽田空港に向かいました。で今回の8日間のスケジュールだったんですけども、中5日間、ビジネスデーがあったので、東京でいろいろミーティングをして、で私は長らく大きな銀行とか、会社で働いてきてるので、日本では自分でぜひ会社を作って、何かやれたらなということで、いつものように金融機関を回るという出張だったんですけども、それ以外にもちょっとインスピレーションになりそうな小学校からのお友達で建築家の人に会ったり、全く関係ないエリアの人たちにも会ってきました。で、ほとんどのミーティングが、金融機関を回るということだったんですけども、ちょっとシェアしたいのが、相変わらず変わらないカルチャーだな、ビジネスカルチャーの部分なんですけども、変わらない日本のカルチャーの部分、あとは今回結構変わったなと思うところがいくつかあったので、それを順番にご紹介します。まず変わらないなという部分では、どこの会社、ほとんどが丸の内近辺の会社なんですけども、どこの銀行なり会社に行っても受付嬢が戻ってきてるというのがびっくりして、私は去年も一昨年も一時帰国をした時に1週間くらいは日本で働いていろんな金融機関を回っているんですけども、去年も一昨年も、コロナの影響で、ほとんどの会社がこうセキュリティガードがいるだけで、なので大体がおじさんのセキュリティガードがいるだけで、受付は全部こうコンピューター化されてるなという印象があったんですけども、本当に私が以前働いていた国際機関以外は全てのミーティングに受付嬢が 戻ってきていて、皆さんとってもできそうな女性の人たちがこう受付するだけっていうような感じので、これはまあドイツの、まあ、銀行グループで私は働いてたわけですけども、ドイツですら受付の半分は男性で、若い男性からまあおじさん系の人、半分は女性というふうにドイツですらなってるので、これはちょっとびっくりしましたね。なので去年一昨年の観光をそのままやればよかったのにという感じでした。で、次に変わらないカルチャーっていうのは会議室での座り方ですね。で、これは、まあ、ヨーロッパアメリカだと真ん中に一番偉い人を持ってくると思うんですけども、まあ、日本の場合だとこう昔からの殿様が一番奥にいるみたいな感じで、一番偉い人が、まあ、一番奥で、でそれからこう順番に若い人になっていくっていう感じなんですけども、それがまあ結構ほとんどのケースで、まあ、まだ、一番奥に偉い人がいるという感じだったんですけど、まあ、半分ぐらいはこれはちょっと、まあ、ミックスなんですけど、真ん中に偉い人が来ていて、でやっぱりそのあんまり喋らない偉い人、まあね、日本の昔からあるみんな若者に委ねるみたいな感じのミーティングの運びだと奥に偉い人がいて、中心になってる人が偉い人でよく喋るっていう場合は真ん中に来ていました。で、あと変わらない点で笑えるのが、あのエレベーターに乗ってさようならってありがとうございました、引き続きよろしくお願いしますみたいに言うところで、あのエレベーターが閉まるまでお辞儀をしてるっていう、あれなかなかちょっといつも受けるんですけども、あとはその会社によってそのエレベーターじゃなくて入り口のとこまで送ってくれる人たちなんかいて、でその入り口の送るところがなんと50メートルもあって、最後 何回もこう振り返りながらお辞儀をしなきゃいけないっていう、あれがなかなか変わらないもんなんだというふうに思ってびっくりしました。で、一方でビジネスマナーとかで、変わったことっていうふうに言うと、まあすごく良かった点として、偉い女性の人たちがだいぶ増えたなというふうに思って、まあ、金融なんかが特に大手企業とか特にこうジェンダーバランスっていうのはやばいわけですけども、皆さんこう、まあ、役員が20人30人いたらやっと1人を入れたっていう感じの割合だとしても、そこに1人入れてる、で、まあ、そこからこうどんどん増えていけばいい話で、その入ってきた人たちがまあ大体55歳ぐらいとか、まあそんな感じの人たちがいると思うんですけど、結構日本人の女性で55歳で必死にやってきた人たちは、私よりも一世代上になると思うんですけども、そう、あの偉いポジションについてる人たちが結構出てきて、それはすごいもうブラボーという感じで、とっても良かったなっていうふうに思いました。なので、まあ今まで散々こう男の人だけが出てきたミーティングも、真ん中に女性が座るというケースが、まあ1割2割全然多くないですけど出てきたなという感じです。で、あと次に変わったことでびっくりしたのは、若者が誰もスーツ着てない、まあ、誰もっていうことではないんですけども、30歳手前の金融の人でも、スタートアップから来た人たちが特にそうなのかもしれないんですけど、ネクタイをしないでですね、ジャケットを着て、で、まあ、白 T シャツに白スニーカーみたいな、もうあのちょっと制服なんですけども、ジャケットを着てくるという感じで、その一人私が昔から知っている国際機関の友達が最近日本に帰ってきて、まあ、面白おかしく言ってたのは、まあ、日本の金融機関に行ったら相変わらず僕もジャケットを着て、でその人はシンガポールでやってた人なので、じゃあシンガポールは絶対スーツなんか着ないけど、日本に来たらまあコスプレだと思って金融機関に行くときはスーツを着るというふうに言っていて、だけども若者となるとスーツを着ないっていうのが、あのとっても新鮮で嬉しかったです。で、あとはですね、ミーティングでお茶はもう絶対出ない、お茶コーヒーとか絶対出なくって、あのペットボトルなり、一人一人飲み干す飲み尽くすやつですね、テトラパックで出てくるやつ、受付嬢はまだいるものの、さすがにお茶とかコーヒーを入れる人たちはいなかったので、それがちょっとまた少し改善されたとこなのかなっていう、まあこう最後に何が変わった点っていうところ、変わってない点なのかもしれないんです、これも半々なんですけども、積極的に若者がちゃんとミーティングで発言をするというところはありました。で、全く変わってなかったっていうのは省庁に行った時に、全く 若者が話す機会がなさそうな感じのところがあったので、それはまあこっちから積極的に話しかけることが大事なんだなって今回ちょっと気づいて、私もあんまりそういうことをあんまり考えずにやっていましたけども、自分がまあ二十何年働いてきた立場の方になってくると、もう全員がミーティングで発言できるようにこっちから働きかけるぐらいのことをこうやった方がいいんだろうなというふうに思い始めて、今回はちょっと積極的に若者に意見を聞くような感じにしました。でもまあそれをしなくても結構まあ30代前半の人たちがこうあだこうだいろいろ言ってくれて、まあ、それがすごく変化として感じられた部分です。でちょっと番外編なんですけども、ヨーロッパと日本でちょっと違うなというところに戻って、意外とこう日本の若者がヒールを履かなくなっているっていうところで、もしかしたらこれはただ単に年齢の違いだけでヨーロッパでもそうなのかもしれないんですけども、金融だとやっぱりまだまだヒールを履くカルチャーがあると、こっちでも、まあ、ヨーロッパでもあるし日本でも全然あると思っていたら、意外とみんなヒールを履いていないなというところが一つ、あとは全然ビジネスと関係ないんですけども、丸の内のあたりを歩いて、私はまあ一度とか二度だったのでニット帽をかぶって回ってたんですけど、みんな誰もニット帽をかぶってないっていうのでちょっと一人だけ浮いていました。でもスウェーデンとかだともうニット帽はマストなので、ニット帽のファッションも毎年変わってくっていう感じで、自分はこうニット帽に関しては詳しいというふうに自信を持ってかぶり続けていました。結構寒かったんで。でちょっと愉快だなっていつも思うところは、こう日本を出る時ですね、飛行機に乗ってヨーロッパに向かうわけですけども、そこにやっぱり半分日本人半分ヨーロッパ人みたいな感じ でヨーロッパ人の人たちってやっぱ1週間くらい日本にいたり、ちょっとでも日本にいるとちょっと日本人づいて、みんなすごく可愛らしくして遠慮がちにずいずいぐいぐいって来ないような感じになっていて、飛行機に乗った段階ではみんなこう譲り合いみたいな感じでお辞儀とかしちゃって、ヨーロッパ人が飛行機降りる頃にはみんな普通に戻っていたのがいつも愉快だなというふうに思うんですけど、日本ってやっぱり特有のこう譲るとかお辞儀をちょっとするとかのカルチャーがあって、それってやっぱり外から来る人としては、まあ私を含めて必ずこう身について戻ってくるものなので、まあ日本語力も含めて少しだけ今日本人っぽくなってる自分を、感じるところです。今日はこんな感じで日本とヨーロッパのカルチャーの違いで、特に自分を含め、まあ、日本において変わってないな変わってるなっていうようなことを自分勝手に言ってみました。それではまた次回。